じゃあ詩詩記から始まります。一生祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ。私たちに毎日このように蒼天に御言葉を与えてくださる主よ、感謝いたします。今日の力となるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節。
さてヨシュアの死後、イスラエル人は主に伺っていった。誰が私たちのために最初に登っていってカナン人と戦わなければならないでしょうか。
これが詩詩記の始まりです。ヨシュアの死後です。一つの幕が下ろされ、新しい時代になるんですね。このヨシュアの死後です。またイスラエル人は主に伺っていった。どのように伺ったと思いますか。これはウリムとトゥリムがあったと思うね。だから登っていきましょうか、このくじを引きましたね。伺っていった。誰が私たちのために最初登っていってカナン人と戦わなければならないでしょうか。ヨシュアの死後、これが詩詩記に入るんですね。リセス。
すると主は仰せられた。ユダが登っていかなければならない。見よ、私はその地を彼の手に渡した。
ユダが登っていかなければならない。ユダにはね、カレブがまだ生きていたんですね。だからカレブは本当長生きするんですね。120歳以上になってるんですね。このヨシュアが120歳で死んだからね、カレブがユダ族のところに行ったんです。だからユダが先に登っていく。じゃあ三節。
そこでユダは自分の兄弟シメオンに言った。私に割り当てられた地に私と一緒に登ってください。カナン人と戦うのです。私もあなたに割り当てられた地にあなたと一緒に行きます。そこでシメオンは彼と一緒に行った、
このシメオン族が一番小さくなったんですね。一番小さくなった一番小さい族に、ユダ族がね、一緒に行きましょうと言って、シメオン族がはいとして一緒に行ったということ。4節。
ユダが登って行った時、主はカナン人とペリジ人を彼らの手に渡されたので、彼らはベゼクで1万人を撃った、
このようにして勝利をした。この8節見ましょう。
またユダ族はエルサレムを攻めてこれを取り、剣の刃でこれを打ち破り、町に火をつけた、
エルサレムを攻めたということですね。エルサレムのところを、占領はできなかったんですけど攻めていったんです。9節。
その後ユダ族は山地やネゲブや低地に住んでいるカナン人と戦うために下っていった。
ユダがこのようにね、エルサレムも攻めたり、していろんなところに戦いに行ったと。ユダに、指導者がいたからだよね。10節。
ユダはヘブロンに住んでいるカナン人を攻めた。ヘブロンの名は以前はキルヤテアルバであった。彼らはシェシャイとハヒマンとタルマイを打ち破った、
このヘブロンですね。ヘブロン、あの産地をくださいと言ったカレブがまだ生きていたんです。11節。
ユダはそこから進んでレビルの住民を攻めた。レビルの名は以前はキルヤテセフェルであった、
このように。じゃあこのヨシュアが死んだ。それでユダが立ち上がった。ユダにはカレブがいた。 だからヨシアとカレブは最後まで本当に良い働きをするんですね。カレブが、ね、そこに行ってユダを、ね、導くんですね。じゃあこの中8節見ましょう。
ついでユダはガザとその地域、アシュケロンとその地域、エクロンとその地域を攻め取った、
うん、全部攻め取る。ユダがね攻め取った、本当に、ヨシアが亡くなってカレブが、このような影響を与えるその場面です。19節、
主がユダと共におられたのでユダは山地を占領した。しかし民の谷の住民は鉄の戦車を持っていたのでユダは彼らを追い払わなかった、うん、
この戦車があるところは追い払わなかった。それが今から特徴ですね。追い払わなかった、そのことが続くんです。20節、
彼らはモーセが約束した通りヘブロンをカレブに与えたのでカレブはそのところからアナクの3人の息子を追い払った。
うん、このカレブの、まあ、カレブが首都ですね、この人カレブ、あ、カレブが向こうです。向こうカレブが首都、だからその関係ですよね。21節、
ベニヤ民族はエルサレムに住んでいたエブス人を追い払わなかったのでエブス人は今日までベニヤ民族と一緒にエルサレムに住んでいる。
エブス人は、エルサレムにいる住民ですよ。だからそのエルサレムを追い払わなかった、あんなに重要な場所なのに、それを攻めたけど追い払わなかったということですね。じゃあこのような特徴があります。27節目か、
マナセはベテシェアンとそれに属する村落、タナクとそれに属する村落、ドルの住民とそれに属する村落、イブレアムの住民とそれに属する村落、メギドの住民とそれに属する村落は占領しなかった、それでカナン人はその土地に住み通した。
これ占領しなかった、これはね占領しなかった、それで、そのカナン人はその土地に住み通して、この人たちがユダイスラエルですね。イスラエルが、まあ、主をよく従ってカレブのようなね、人と一緒にいるときには、静かに、従順して奉仕をし、奴隷ではないけど、とにかくイスラエルを助けるこの仕事、体仕事で助ける、だから便利ですよイスラエルは、あの者たちを残したら。しかし逆転になるんですね。今からその四世紀がそれを教えてるんですけど、まあ、イスラエルが神様に不従順してこのカナン地の神々を従って空女諏訪へすると、またカナン地この人が追い払わなかった人たちが強くなるんです。だからこの住み通して何をしたかというと彼らの生活の習慣を教えたんです。カナンの習慣はバールです。バール諏訪、だから農業を教えるということで、 じゃあ農業の神は雨を降る、雨を調節する、する。それがその当時の科学でした、科学。まあそれでパールとの関係、アシュタロットの関係を通して雨がコントロールされる、それを教えたんです。墨通して神様は彼らと縁を結んではならない、彼らを追い払わなければならないと言われたのに、これを不従順ということですね。便利だから、ああ農業を学ばなければならない。彼らはただ七時会をしていったからね、新しい土地で農業を学ぶ、その学ぶ農業の方法、種をまくとかそのことを教えながら、この雨のこと、それがバールと関係がある、富と関係があるということを教えたね。それが罠でした、罠。だから神様が何度もこの警告した罠となり、あなた方の脇のこのその茨となるとね、トゲとなるとか言われた、そのことが起こってるんですね。28節、
イスラエルは強くなってからカナン人を区域に服させたが、彼らを追い払ってしまうことはなかった、
この追い払わなかったと言うんですね。イスラエルは強くなったから、強くなったんですね。カナン人を区域に服させた、これが、ね、自分たちがこの汚い仕事したくない、まだ農業とかを学ばなければならない、そのことでね、彼らを生き残していったんですね。強くなった、主に伺って主と共に歩んでるカレブがいたからですねしかしカナン人を区域に服させる、彼らを追い払わなかった、しまうことはなかった。31節、
アシェルはアコの住民やシドンの住民や、またマハレブ、アクジブ、ヘルバ、アフェク、レホブの住民を追い払わなかった、
追い払わなかった。だからそこに住み着いた、ね、彼らは住み着いた。32節、
そしてアシェル人はその土地に住むカナン人の中に住み着いた、彼らを追い払わなかったからである、
さあ住み着いた理由は追い払わなかったからであるということですね。33節、
2人はベテシェメシュの住民やベテアナテの住民を追い払わなかった、そしてその土地に住むカナン人の中に住み着いた、しかしベテシェメシュとベテアナテの住民は彼らのために区域に服した、
区域に服した。追い払わなかった理由は区域に服した、その理由ですね。34、
エモリ人は断続を山地の方に圧迫した、エモリ人は何せ彼らの谷に降りてくることを許さなかった。こうしてエモリ人はハルヘレスとアヤロンとシャールビムに住み通した。しかしヨセフの一族が勢力を得るようになると彼らは区域に服した、
この区域に服した、じゃあこれ、私たちクリスチャン信仰生活の、その断面というものを見せるんですね。私たちもある罪に対してはね、楽ですし、これを持っていれば楽しいし、その部分があるんですよ。それを追い払わない。しかし自分が信仰生活をね、強くするときにはそれを抑えていくような気持ちだけど、これが信仰が弱くなるとそれが出てきて、私はね本当に変なところに導くよ、罪のところに、そのことが続く、 それが四世紀、四世紀を私たちが今から見るんですね。二章からがその話なんですけど、じゃあヘブル書8章に行きましょう。ヘブル書8章1節から。
以上述べたことの要点はこうです。すなわち私たちの大祭司は天におられる大能者の御座の右に着座された方であり、人間が設けたのではなくて主が設けられた真実の幕屋である聖所で仕えておられる方です。
うん、だあのイエス様がこの天の聖所、大祭司として、天の聖所に、行かれて、人間が設けたのではなくて主が設けた真実の幕屋、天国の幕屋ですね、に、聖所で仕えておられる方です。だからこの地上の幕屋、もちろん主が設計図をモーセに見せて、イスラエルがそれを建てたんですけど、人間の手で作られたんじゃなくて本物、その本物の模型をこのモーセに指示されたからね。だからこのイエス・キリストは本物の幕屋に行かれたということです。三節。
すべて大祭司は捧げ物と生贄とを捧げるために建てられます。したがってこの大祭司も何か捧げるものを持っていなければなりません。もしキリストが地上におられるのであったら決して祭司とはなられないでしょう。立法に従って捧げ物をする人たちがいるからです。その人たちは天にあるものの写しと影とに仕えているのであって、それらはモーセが幕屋を建てようとしたとき神から見告げを受けた通りのものです。神はこう言われたのです。よく注意しなさい。山であなたに示された型に従ってすべてのものを作りなさい。しかし今キリストはさらに優れた務めを得られました。それは彼がさらに優れた約束に基づいて制定されたさらに優れた契約の仲介者であるからです。
じゃあここさらに優れたということは、これがヘブル書の目的です。ヘブル人たちは今儲けですね、あの幕屋の儲け、天の儲けです。それを使えてるんです。それも一生懸命使えてる。そこに大祭司もあるし、生贄があるし、だからイエス様がこの地上でそれをされるんじゃなくて天に登って行かれた、そのことを優れた、優れたという、キリストはさらに優れた務めを得られました。天にある幕屋、私たちのためにそこで取りなしの祈りをされる方。だから質が違うよね。さらに優れた契約の仲介者だと。7節。
もしあの初めの契約が欠けのないものであったなら、後のものが必要になる余地はなかったでしょう。
だから最初の契約、シナイ山の契約、シナイ山では十戒と儲け、あの幕屋を掲示されました。天国にある、だから律法を守る、律法で罪が分かって罪を悔い改め、それで天国に入るということを教えるために、天国のそれを見せてくださったんですね。だからけどこれが欠けてるんです。もう幕屋はもう壊れるし、まだ幕屋がエルサレムの神殿になるし、エルサレムの神殿になったものを彼らが空城諏訪をした結果バビロンに捕虜になって、バビロンはその神殿を壊してしまうんです。それでアリアがクロスを、ペルシアのクロス王がね、帰りなさい、 アリアを支援するんです。それで彼らが帰って第二の神殿を建てるんです。しかしイエス様がこの第二の神殿のそれが幕が終わるんですね。それを壊しなさい。私が3日で建てる。46年かかったというね。その神殿は20年間ジェルバベルによって建てられて、ヘロデが26年増築して増築、それで46年かかった神殿ですね。それを打ち壊しなさい。私が3日で建てる。神殿の役割は何か、罪の許しなんですよ。罪の許しの完成は天にあるその本物のところに主がそこに血を注いで、だからイエス様を信じると直接天国よ。私たちをその天のところに座らせてくださいました。これがイエスキリストの幕やよ、ね、だからそれを知らないからね、それを信じようとしながらヘブル人たちに、比べることはできないんだ。あなた方はその、この天国の儲けを今使えてる、だからこの第一のシナイ山での契約は欠けたところ、本物が来られた。本物が幕屋の本物イエス様が来られて、天国を作られた方がイエス様ですね。天国を作られ幕屋のすべての意味はイエスキリスト、その方が人間となって来られて、すべてを私たちの罪の問題を解決され天に昇っていかれた。この方を信じなさいということがヘブル書です。8節、
しかし神はそれに賭けがあるとしてこう言われたのです。主が言われる、見よ、日が来る、私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日が、それは私が彼らの先祖たちの手を引いて彼らをエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らが私と契約を守り通さないので私も彼らを顧みなかったと主は言われる。
じゃあこの不完全な契約ですね。不完全な契約、それを神様が新しい契約を結ぶ。どうして不完全だったかといったら、それは私が彼らの先祖たちの手を引いて彼らをエジプトの地から連れ出した日に彼らと結んだ契約、シナイ山ですねのようではない。シナイ山の契約ではない、新しい契約、ね、シナイ山の契約は彼らがその契約を守れなかった。双方がね、本当に、このじゃああなたがこの立法を守るとすれば私があなた方に、祭司の国にしあなた方を守りあなた方を強くする守るかとしたら彼らはね、シナイ山で代表者が集まって守りますよ私たちを信じてください、それで契約が成立された。いや、お金が1円もない人たちがね、ある家を契約したのよ。力がないのに、お金がないのに契約をバーンと結ぶ。もうなんとかなるとして契約の内容を綿密に見てなかったんだよ。神様の要求は神様ご自身の要求。しかし 私彼らが謙遜であったらね、いや本当にまあこの契約を守りたいんだけど守る力がお金がありません、プトコスを感じたと思うよね。だからマタイの福音書5章ではプトコス、貧しい者は幸い、自分は一無ない、こじきだった、これを悟ったのがパウルでしょ。パウルは自分は律法には完璧だと錯覚していたんです。けど聖霊に触れられて本物と会ってからは、ああ私はこの律法を守る力一滴もない、ああ本当に私は死ぬべきものだ、この惨めなこの私を、誰が私を救い出してくれるか、私たちの主イエスキリストに感謝します。それが新しい契約よ、ね、だからうわやりますよ、私を信じてください。人間がよ、全能者とこの対等な関係にテーブルの上に座ってサインをしたのよ。サイン自体が傲慢よ、間違ってる。それを知っておられたんですよ、この人たちが、やる気満々でやると。しかしやる気だけでできるか、ヨシアが、ね、石でこの契約を結ぶんですよね、変わらない、そのけどそれを全部破ってしまう、追い払わなかった、もうすでに破ったよ、ね、だから人間は神様の助けが必要、神様の恵みが必要、父の恵み、御子の恵み、聖霊の恵み、これが必要なの。だから三位一体、アブラム、イサク、ヤコブですね。だから自分は本当に主よ、これプトコスを感じることが幸いだと、その人は天の御国を所有すると、ね、だから主の前で私たちは本当に必要なのは謙遜よ。だから謙遜を知るまではこんなにね長くかかった、律法を与えて砕かれて砕かれて砕かれて砕かれて、四世紀がそれを教えてるね。ああそれで放棄する、いや主よ、私の力ではできません、助けてください、これがローマ書8章なんだね、聖霊、自分が放棄すると聖霊が来る、だから全て聖霊様に頼って私たちは生きるんですよ。だから何かをねこう成し遂げても自分ではない、主だとそのように言うんですよ。自分を自慢しない、これは主です、主の恵みです、人を見下さらない、自分がしたと思うと、律法の立場はね、パリサイ人や大祭司や全部人をね、モーセの座に座ってこう見下してる、イエス様までも見下してる、お前とか言ってね、そんな人間は天国に入れないよ、天国はそんな目が高い人が入れない、人を兄弟をバカと言って、ね、脳なしとかそのように差別の言葉を使うことは不可能よ。なぜ自分は完璧に聖霊によって助けられたということであれば、ね、正直であればそんなことできないね。それが新しい律法よ、新しい契約です。十節、
それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主が言われる。 私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる、
うん、だからこれらの日の後もう全部律法を砕く、全部壊したんですよ。律法守らなかった、ああ私たちは守れません、と放棄したその時点、福音が入るんですよね。その日、ああ私は本当に惨めなものです、この死の柄だから、誰が私を救い出してくれる。その時、その時新しい契約が結ばれる。イスラエル家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの思いの中で、ああ私は死んだものだ、キリストと共に私は死んだ、私が生きるんじゃない、私のうちにキリストが生きる、私が生きてるのはキリストが私を愛する、その愛を信じる信仰によって生きる、そのことよね。それが新しい契約です。私が生きるんじゃない、主が私のうちに生きてる、全部主だ、これが主がここに刻まれる、御言葉がここに刻まれることで、ね、彼らの心に書きつける、その意味を注意せし。
また彼らがおのおのその町の者に、またおのおのその兄弟に教えて、主を知れということは決してない。小さい者から大きい者に至るまで、彼らは皆私を知るようになるからである、
うん、このように、新しい契約の関係に入るとイエス様を受け入れたら聖霊が来られるね。聖霊様が私たちに自分の人格、知識、感情、意思を私たちに示すんだよ。だから人に対して怒って許せない心を持っていったら聖霊が悲しむよ。心が平安にならない。だから聖霊様が望んでる方向に行くんだよ。汚れたものを見たり、そこに行ってなんかゲームをやったり、聖霊が、ああこれ嫌だ、あなたの体があなたのものか、私がいるよだからそれを見ることができないよね。だからこの肉のあれと聖霊の欲がぶつかる、私の中で。それで一つができなくする。だからね、以前は律法を自分が守ろうと頑張ったけど、そうじゃなくて聖霊がここにおられるから、聖霊に従っていく、聖霊と共に歩んでいける。だから律法の要求が全うされてる。これが新しい契約で、三位一体神様が、ね、私たちに直接関与してる。12節、
なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである、
うん、だから、いや私は本当に律法によって死にました、この死の体と、私は死ななければならない、地獄に行かなければならない。その時イエス・キリストの十字架がね、本当に、ね、自分に来るんだよ。イエス様でしょ、イエス様の恵み、許しの恵みが入ってから、聖霊が入り、聖霊が入ってこのような律法が完成されるのよ、ね、中三節、
神が新しい契約と言われた時には初めのものを古いとされたのです。年を経て古びたものはすぐに消えていきます、
うん、じゃあこのように私たちが律法を無視するんではない、律法を守り行わせる聖霊様がおられる。その方は十字架を通して罪の許しからスタートですよね。だから、ああ私は本当に死ぬもの、律法は立派だということを分かってます、主の御言葉だから。しかし私にはそれが一滴も行う力がない、プトコスだという 中で主よ憐れんでください、憐れみを求めるんですね。テーブルの上にイエス様は天国を持ってきてる。じゃあこれをあなたにあげる、私はもうお金ありません、その時全部恵みよ、じゃあ恵みだから私が背洗ったんだからサインだけしなさい、信じることだけ、それが新しい契約よ。以前の契約は、ああ私がやりますやります、じゃあ嘘よ嘘、人間がそれできるはずがないのよ。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ。